クリスタルヒーリングの世界。
クリスタルヒーラーの美穂です。
インタビュアーの細井文江です。美穂さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回フローライトについてお話しいただいたじゃないですか。
はい。
私、美穂さんとこうやってねお話しさせていただいているうちに、やっぱり石にすごく興味を持つようになって。
嬉しいです。
で、私がよく見ている手作りのアクセサリーのサイトがあるんですけれども、そこですごく気になるアクセサリーを見つけたんです。
これが、
ラブラドライト？あってます、はい。ラブラドライトっていう石なんですけれども、はい、これにすごく惹かれて、お気に入りにずっと入ってるんですけれども、何か私が惹かれるのって意味があるんですか？
いや、あると思います。
ええ、
ラブラドライトはね、すごいたま、どの色、いろんな色があるんですけど、ラブラドライトも。
ね、水色とかシルバーとかのなんかグラデーションみたいな、そんなピアスでした。
玉虫色よりもちょっとこう落ち着いた。
ちょっと優しい感じの。
そうですよね。うん、なんか、ラブラドライトも、プロテクションの力も強いと思うんですけど、やっぱこういう変化の時に後押ししてくれるような。
あ、
そこ、前回のね、フローライトの時もそうだったんですけど、それなんかこう、ちょっと落ち着いた感じで後押ししてくれるような感じもするんですけど。
あ、そうなんですね。うん、
ただムーンストーンってあるじゃないですか。
ムーンストーン。私の若い頃に流行りましたよ、ムーンストーン。
昔ありましたよね。
ええ。
ムーンストーンっていうのも、ラブラドライトなんですよ。
そうなんですか？なんか、ラブラドライトっていろんな色が混じってるけど、ムーンストーンって本当、半透明みたいな。でも一緒なんですね。
そうなんですよ。あれ、ホワイトラブラドライトって言われているのが、
ええ。
ムーンストーンなんですよね。
そうなんですか。
そうなんです。やっぱりムーンストーンっていうとすごい女性性のエネルギーがすごい強い石なので。
あ、ムーンだからですか？
そうです。そうです。やっぱり月に関係しているので、やっぱ太陽が男性、月が女性っていうね、なんとなくそういう見分けがしっくりくる方多いんじゃないかなと思うんですけど、なので、とても女性性のパワーが強い石で、だからどっちかっていうと、受け入れる、守ってくれるみたいな。
そうなんですね。
染み込むような、こう。
感
じも強いかもしれないですね。
私の若い頃っていうと、バブルが崩壊して、しばらくしてからだったんですけれども、あれ、なんか急に出てきましたよね。
急に出てきましたよね。なんか、その時そんなに石詳しくはなかったんですけど、覚えてます。なんか、ムーンストーンがいきなりボーンと出てきたの
は。なんか学生の私たちでも手が届きやすいようなお値段で、ね、並んでいたので、手に取りやすかったりして、すごく流行ったんですよね。バブルの頃からちょっとなんていうのかな、地味って言ったらいけないけれども、質素倹約みたいな感じになってきて、日本自体が。そんな時に流行ってきたような気がするんですけれども、
なんか、
うん、
今思えばなんかそれも意味があるのかなっていう感じもしますよね。バブルの時はね、イケイケドンドンみたいな。
ルビーとか、なんか、サファイアとか、なんかバンド名もね、なんとかサファイアとか、なんか、ね、出てましたけど。
ありましたね。すごい男性性の力が強い時代だったんじゃないかなと思います、バブルの時は。
ああ。
ちょっとそのね、崩壊して、ちょっとこう、だんだんと加工していく日本っていうのは、ちょっと女性性のエネルギーっていうのが強く出始めた時だったのかもしれないですよね。
そうなんですね。
ムーンストーンのエネルギーはすごい柔らかくて、こう、包み込むような、もう何でもこう、受け入れてくれるような優しいエネルギーがあるので、やっぱこう、イケイケどんどんしていたところから、だんだんだんだんこうね、変わっていってしまう日本の社会っていう中で、不安に思ってた方も多いのかもしれないなと思うんですけど、 なんかそういう方たちもこう包み込むような、
積み
こ
込むっていう
う、
感じですね。
女性性の優しいエネルギーで包み込むようなエネルギーっていうのをちょっと欲してた方も多かったのかもしれないですよね。
そうですね。やっぱり時代の流れと石って関係してるのかもしれないですね。
関係してると思います。なんか本当に時代に合わせて新しい新種の石が出てきたりするので、すごいな。やっぱ地球ってすごいなと思うんですよ。なんかこう地球からのプレゼントじゃないですけど、人間に対する。
そうですよね。だってね、そうですよね。
今これが必要でしょうみたいな感じで、こう出
確
てくるのが、さすが地球さんって思うんですよね。
かに。私も癒されたいのかもしれないですね。
ねえ、そう。もうねえ、でもまあ今、ちょっと激しい時代ですからね、今の時期もね、激動の時代と言われているので、癒されたい人たちは多いと思います。
癒されたいときに他に何かいい石ってあるんですか？
世界の三大ヒーリングの石って言われてるのが、チャロワイトとスギライト。
キャルワイトと、
スギライトとラリマーっていう石で、ラリマーもね、4、5、もう10年ぐらい前かな、ものすごく流行ったんですよ。すごい綺麗な、こう、海のような青い、海を思わせる青い、水色というか青というか、すごい綺麗な石なんですけど
そう
ね。
ですね。
で、チャルワイトとスギライトはどっちかというと紫系の石なので、ちょっとこう、癒しですよね。やっぱり本当に癒し。こう宇宙のエネルギーとつなげて癒してくれるみたいな。それ三大ヒーリングストーンと言われてるんですけど。ただまあ、それにこだわらず、自分がピンとくる石っていうのが、やっぱりその方にとって一番必要な石だと思うので、て考えないで選んだ方がいいような気がします。
そうですよね。もう無意識じゃないけど。
なんか目に入ってくる石とか、石っていうのが多分その方に必要なエネルギーの石だと思うので、そういうのをもし手に取る機会があればね、持っていただくのがいいのかなって思います。
それはアクセサリーで持っているといいんですか？
アクセサリーでもいいですし、それこそペンダントヘッドとかブレスレットとかでもいいですし、そのタンブルってなんていうかな、石ころみたいな、別にそういう宝石、アクセサリーになってなくても、そういう、こうポケットに入れとくとか、それでも全然いいと思うんですよね。
それでもいいんですね。
方が安いので、手に入りやすいかなとも思います。
なんか定期的に浄化してくださいっておっしゃるお店もあるじゃないですか。
それはね、やった方がいいかなと思います。でもそんなになんか堅苦しくなくて、私は満月の日に、窓辺に石だーって並べとくんですよ。
美穂さんのご自宅ってすごく石ある、ありますよね。それ全部食べちゃうんですね。
窓辺にバーって
窓は閉めたままでも大丈夫なんですか？
今まで大丈夫です。ただまあ、カーテンとかは間に入らない方がいいかなとは思うんですけど、
すごく個人的な、質問していいですか？すりガラスじゃない方がいいですか？
そうですね、すりガラスじゃない方がいいのかなとは思うんですけど、ただ、雲があっても月のエネルギーって届いてるって言われるので、そんなに気にしなくてもいいかなとは思います。
満月ですね。
です。あとは、特に気になるときには、ホワイトセージ、ドライの、辛く、からびちゃったような、葉があるんですけど、それに火つけて、消すと、煙がわーって、こう立ち上る。煙で、こう、いぶすみたいな感じで。
石の上にホワイトセージを掲げて、いぶせばいいですか？
そうですね、セージの、煙がこう、立ち上るので、その持ってるとこにこう石を置く感じで、もって、 煙の中に石をこう置く感じですね。
煙を浴びさせてあげる感じ？
そうです、そうです、そうです。
で、ホワイトセージって、どこで手に入れたらいいんですか？
セージはね、多分石屋さんとか行ったらあると思うんですよ
え、
ね。
ええ。
私はいつもミネラルショーっていう、こう、石屋さんが集まる、こう、イベントがあるんですよ。
イベントがあるんです
ある
ね。
で、年に何回もあって、東京とかいろんな地方でもあるので、そういうところ行くと絶対どっかでは売ってます。
あ、石の祭典みたいな
うん、そう
感
で
じ
す、そ
が
う
あるんですか。ええ。
です。あと、もしかしたら、私は買ったことないんですけど、ネットでも買えるかもしれないですね。
ええ、ええ。
うん。
これは、お塩って方もいらっしゃいますよね。
お塩って、うん。ただね、塩はちょっと石を選ぶので、塩に弱い石もあるんですよ。なので、あと流水とかもいける、流水で浄化できる石とか、できない石とか、水に弱いと言われているものもあるので、何もこう、あんまそういうこと考えないでいいのが、満月、月光浴と、ケージだと思うんですよね。
そうですね。お塩はやっぱり、ちょっと私も何塩がいいのかとかも悩んじゃうし、それ用のお塩ってあるんですよね、おそらく。
食卓じゃなければ多分な、どの石、塩でもそうだとは思うんですけど。
でもやっぱりお塩は石を選ぶから、満月だったりとか、ホワイトセージが
の
いいで
方
す
が安全ですね。
ね。石を大切にするならば、この二つですね。
そうですね。流水でやって、の浄化っていうのも、まあ、悪くはないんですけど、例えばアクセサリーになってて金具がついてたりすると、ピンクがね、こう錆びてきちゃったりするんですよね。
そうですね。
だからそれがちょっと石を傷めちゃう可能性もあるので、まあそんなにね、長時間置いとかなければ多分大丈夫かなとは思うんですけど、なんか物によっては色がちょっと変わっちゃうような石もあったりするので、
そうなんですね。それは気をつけなくてはいけないですね。
なので、まあ、安全なのは月光浴と政治かなと思ってます。
石と長くね、お付き合いするには、そうですね、浄化も必要ですよね。あと何か気をつけることありますか？
あとはね、そうです。前回のお話に出たフローライト。ものすごい綺麗なんですけど、ちょっと弱いんですよ。
弱い。
高度的にはあまり強くない石なので、ちょっとこう、ぶつけちゃったりすると、ひびが入っちゃったりとか、欠けちゃったりとかってする率が高いので、フローライトでアクセサリー作ってるような方は、取り扱いはちょっと注意した方がいいかもしれない。
そうですね。ブレスレットとかだと、知らず知らずのうちにぶつけちゃったりしがちですよね。だから、
ね、
アクセサリーでもどんなアクセサリーにするかも大事ですよね。
ですね。あまりこう、ペンダントヘッドとかだとそんなぶつけることないかなと思うんですけど、ちょっとね、ブレスレットだと、こう手を動かす可能性が多いのでね、ちょっと物に当たると欠けちゃったりもする可能性が高いので、ちょっともうそういうのは、水晶とかは本当に強いので、意外ともう雑に扱っても元気なんですけど。フローライトはちょっとね、丁寧に扱ってあげてほしいの一つですね。
まあ、フローライトじゃなくても、石がちょっとね、破損しちゃったりとか、ブレスレットのゴムが切れてしまったりとかあると思うんですけれども、それって何かやっぱり意味があるんですよね。
そうですね、私はあると思っていて、やっぱりこの石の役目が終わったんじゃないかな、切れたり、なくなっちゃったりするっていうのは、と思うんですよ。だからまあそこはあまり後追いしなくて、ああ、お役目が終わったんだな、ありがとうぐらいの感じで、じゃないかなとは思ってます。
その石はどうしたらいいですか？
これはよく聞かれる質問なんですけど、本当は捨てちゃっていいって言うんですよね。ただやっぱりこう、いろいろお世話になった石だし、 まだ綺麗な石もね、中にはあったりすると思うので、
うん。
まあ、そういう時は、自分はさざれに中に、さざれ、水晶、さざれって、こうちっちゃな、こう、石のか、飾りに使うようなやつがあるんですよ。で、ブレスレットの浄化とかもさざれに入れてやってる方もいらっしゃるんですけど、まあ、その中にはちょっと色混ぜちゃったりとか、もうなんか家の中の装飾品として使っちゃってます。
私、お庭に埋めてました。
でもそれもいいと思いま
大
す。
丈夫ですか？
本当にね、自然に返すのってすごくいいと思うんですけど、なかなかやっぱりお庭がない方とかね、方だとちょっとマンションに住んでる、アパートに住んでるとかだと、なかったりするとね、どうしろ、どうしたらっていう方もいらっしゃったので、そういう時なんか植木鉢に入れちゃってもいいですよなんて言われてたんです。
そうですね。それもいいですね。
土に返すのはすごくいいと思います。
よかったです。なんか大丈夫かなって思いながら埋めてました。なんかお墓じゃないけど、ありがとうございます。手を合わせて。
いいと思います、全然。
あ、よかったです。はい。またね、気になる石があったらお聞きしてもいいですか？
もちろんです。なんか聞いてくれると嬉しいです。
ありがとうございます。次回も楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございました。